と子と聖霊の御名によってアーメン。私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの慰め主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられますように。今日は受難主日、私たちの救い主イエスが受けられた苦しみと十字架の死を覚える時です。イエス・キリストはあなたのためにも鞭を打たれて傷だらけの体となり、その手と足は釘で打ち抜かれ、十字架の上で血を流され、苦しみもだえながら死んでいかれた。その死は十字架につけられたイエスを信じる私たちが神から罪許され、神の恐ろしい裁きから救われるためでもあったのです。今日もう一度私たちの心を十字架につけられたイエスに共に向き直してまいりましょう。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。はじめに丸印、キリストのために背負わされた十字架というところをお読みしてまいります。聖書朗読、マタイ27章32節から56節を新教約聖書でお読みしてまいります。今からお読みいたします御言葉を通して、神の子イエスがあなたのために十字架の上で血を流しながら苦しみ死んでいかれた見姿を心に刻みつけてまいりましょう。それではマタイ27章32節よりお読みしてまいります。兵士たちは出て行くと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。そしてゴルゴダというところ、すなわちサレ神戸の場所に着くと、苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとされなかった。彼らはイエスを十字架につけるとくじを引いてその服を分け合い、そこに座って見張りをしていた。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。檻からイエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、もう一人は左に十字架につけられていた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち倒し三日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう。神に頼っているが、神の御心ならば今すぐ救ってもらえ、私は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。さて昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レバ・サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。そこに居合わせた人々のうちには、これを聞いてこの人はエリアを呼んでいるという者もいた。そのうちの一人がすぐに走り寄り、海面を取って水ぶどう酒を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の人々は、待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていようと言った。しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人々に現れた。 百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、本当にこの人は神の子だったと言った。またそこでは大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちはガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々である。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。続いて今日の御言葉、マタイ27章32節をお読みしてまいります。兵士たちは出て行くと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。キレネとは今のアフリカ北部のリビアにあった植民都市であった。救い主イエスはご自身がつけられるべき十字架を掲げてサレ神戸の場所を目指し歩いておられたが、その姿を見かねた兵士たちはシモンに肩代わりをさせた。問い、神の子イエスのための十字架を私たちはまだ無理して追ってはいないでしょうか。ここまでお読みしたところから皆さんにお話ししたい一つのこと、それはキレネ人シモンが背負っていたイエスの十字架について。聖書にも書かれていましたが、この十字架はシモンが願ったものではなく無理に担がされたものけれども、ここで覚えていきたいのは、シモンがキリストの十字架を背負ったのはサレ神戸の場所に着くまでのほんのわずかの間であった。それからあと、サレ神戸の場所に着いた後、イエスのために追うべき十字架は誰も背負ってはいないのです。なぜならサレ神戸の場所において十字架がシモンの手から神の子イエスに引き渡された。ここで人がキリストのために追うべき十字架から、救い主イエスが私たちのため貼り付けにされる十字架へと変わったからです。キリストのために担う十字架はすでにシモンが背負い、その重たさ苦しみもシモンが私たちの代わりに受けてくれた。だから私たちがシモンのようにキリストのために重たい十字架を今無理やり頑張って担がなくてもいいのです。イエス様が私のために苦しまれたのだから、今度は私が我慢してでもとの思いに縛られてはいけません。そんな生き方はもう終わりであります。なぜなら苦しんでくださるのはイエス・キリストだからである。キリストが十字架の上で苦しんでくださったのは、あなたが無理をして生きるのではなく、この十字架を通して許され、心癒され、神の憐れみを受けるためである。キリストが十字架の上で命を捧げてくださったのは、あなたが頑張って生きるためではなく、許されたもの、正しくされたものとして神の助けと神の恵みによって生かされるためでありました。もう一度御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに戻ってまいりましょう。次に丸印、あなたのためにあるキリストの十字架というところに入ってまいりましょう。マタイ16章24節でイエス・キリストはこうおっしゃいました。私についていきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。神の子イエスが今も私たちに背負いなさいと語られる十字架は、シモンの掲げたものではなく、キリストが貼り付けにされたままの十字架である。いつもそこには血だらけになって死なれた惨めな救い主イエスの見姿が釘付けにされているのです。矢印のところ、神は私たちの追うべき十字架を指してこう言われる。あなたも神の子を死に追いやったと罪を示されるだけではありません。神はこうもおっしゃいます。このキリストの死を通してあなたは許されているとの神の救いも告げ知らせてくださる。 使徒パウロはローマ6章6節でこう語っています。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないため。米印のところ、キリストの苦しみと死を表す十字架は、私たちの欲深さ、愚かさ、弱さなども映し出す鏡となる。十字架を心に刻むということは、絶えず何の良きものもない、救いようもないあなたと向き合いながら、ただ十字架を通して神の憐れみを願い続けていくことです。終わりに、本日の説教のまとめとして皆さんにお伝えしたい大切な一つのこと、それは救い主イエスのおっしゃっている、私たちが日ごと背負うべきあなたの十字架について。その十字架とは一体何でしょうか。それはいつも貼り付けにされたままのキリストが釘付けにされているあなたの十字架である。このあなたの十字架の裏、後ろ側におられるのは、その十字架につけられたイエス・キリストである。血を流されたままのキリストが、すでに息を引き取られた神の子イエスが、あなたの十字架の裏側に張り付いておられるのです。そしてこのあなたの十字架を背負う苦しみ、重さ、痛みも、あなたのためにキリストが担ってくださる。私たちの十字架の向こう側で、救い主イエスが罰も裁きもあなたのために背負い続けてくださるのです。使徒パウロはローマ6章6節でこう言っていました。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたと。いつも神の子イエスが私たちにこれを背負いなさいとおっしゃる一つの十字架。その十字架の前にはあなたがつけられ、その後ろにはキリストが十字架につけられているけれども、この十字架の前と後ろでは受け取るものが全く違う。十字架の裏側にいる神の子イエスがその身に背負われたのは、すべて良くないもの、苦しみ、痛み、神の怒りと裁き、そして死であった。それに比べて、その十字架の表、前にいる私たちが神から授かるのは、すべて良いものである。罪の許し、裁きからの救い、神の清さ、正しさ、神からの憐れみと助けなどである。いつもあなたの十字架の裏側で貼り付けにされている救い主イエスが望まれるのは、あなたが十字架を通して許しの喜びに預かり続け、十字架につけられたイエスを通して心から神に向かい、神により頼んでいくことである。このキリストの御心を深く覚えていきましょう。日ごとに私たちが掲げる十字架の後ろには、いつも貼り付けにされたキリストがいてくださる。だからこそ神に対して何も恐れることも遠慮することもないのです。神のあなたへの裁きは十字架につけられたイエスによってもう終わったのです。神のあなたへの罰も責めも咎も、この十字架によってすでに終わった。ただ神が願われるのは、キリストの十字架を心に刻み、許されているものとして、神の子とされたものとして、心からあなたが喜びを持って神に近づき、心の中にあるすべてのもの、何でも神に祈り、願いを求め、いつも許され、正しくされ、神の力、助けを受けていく、神と共に生かされていくことである。このことを私たちはキリストの十字架を通して喜びを持って願い続けていきましょう。あなたが日ごと追うべき十字架は、その裏側に貼り付けにされているキリストを通して絶えずあなたに許しを与え、あなたを神に近づけるもの、望みある十字架である。どうか喜びを持ってあなたの十字架の後ろで共に、十字架につかられているキリストと共に、神の身元に生き続け、神があなたに備えられている最も良き道の中を歩み続けてまいりましょう。